ではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今朝あなたの憐れみによってここに座ることが許され、あなたを礼拝する者としてここに来ることができました。過ぎた一週間、お一人お一人の上に様々なことがあったと思います。そして今そのことで心が騒いでいる方々もいるかもしれません。また家族のことやご自分の弱さのことについて思い悩んでいる方もいるかもしれません。主よ、お一人お一人を帰りにてくださいますように。あなたの民たちがあなたの御言葉を主体求めてここに来ておりますから、あなたご自身が一人一人を帰りにてくださり、御言葉を持ってお語りくださいますように。これからの一切を御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今お読みいたしました最初の12節のところに、この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされたとあります。イエス様が夜を徹して神様に祈られている、そのような姿がここにあります。そして私たちはこの12節を読みますと、イエス様は祈りということについても非常に熱心なお方だったのだと、そのような印象を持ち、そしてすぐにもう13節以降のところに私たちは何も考えないで進んでいくんだろうと思います。しかしどうでしょうか。私たちが一生のうちで徹夜で祈るという経験は何度あるでしょうか。おそらく一度もないという方もいるかもしれません。しかしもし本当に徹夜で祈るということがあるとするならば、それはどういう時であろうかと思います。それは誰かに強いられて、あるいはこれは何かのスケジュールとして決まったことだからやるということではなくて、祈らざるを得なくなる、切羽詰まった状態に追い込まれたときに、私たちは誰から言われなくても祈らざるを得なくなる、徹夜で祈らざるを得なくなるときがあります。例えば愛する者が災害や事故に巻き込まれてしまった、この間の震災の時もそうですけれども、連絡が取れなくなって安否がわからない、もう不安でしょうがない、無事でいるんだろうか、それとも何か大変なことになったんだろうかと、私たちは心を騒がされて祈らざるを得なくなります。そんな時、誰であれ無事であろうと、無事であってほしいと本当に寝ずに祈らされてまいります。イエス様は今夜を徹して祈っておられます。それはやはりイエス様の中にも何か切羽詰まった状態があるのではないか、何かの深い事情があるのではないかと気がつかされます。ではどんな事情がイエス様にあったのか、ここには何もかというか直接には書かれていないんですが、聖書はいくつかのヒントを与えております。そのヒントは大きく分けて2つあります。一つはこの今日の12節以降に、12節に至るそれ以前のこと、前のことであります。実はイエス様が祈られているという記事はここだけではなかったんです。ルカの福音書、私たちずっと今見ておりますけれども、実はこのところに至るまで2度イエス様が祈るという場面が出ておりました。で、1度目はどこかと言いますと、皆さんの週後のアウトラインの上側にも記しましたが、4章42節のところに、ちょこっと出てきたんですね。お読みいたします。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。いや、なんでここ祈ったとは書かれていないんじゃないか。ただ出て行かれたとしか書いてありません。 でここで、この寂しいところでイエス様が何をされていたのかということは、ルカは何にも説明していないんですね。で何をしていたのかということが初めてわかるのは、2度目の場面、祈る場面で、分かってまいります。それが5章の16節、これもアウトラインのところに抜いておりますが、お読みいたします。しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。4章42節でイエス様が向かったところは寂しいところでありました。で5章16節では、荒野というところに行かれたと書いてあります。実は日本語の聖書では、寂しいところと荒野というその言葉を違えて訳しておりますけれども、もともとのギリシャ語を見ますとこれは同じ言葉を使っているんです。まあ、荒野でもいいですし寂しいところでもいいんですね。どちらでもいいんです。つまりイエス様は何かそのようなところにいつも向かっておられた。そして実は4章のところではわからなかったけれども、イエス様はその寂しいところ荒野で祈り続けておられた。ルカという人はそのイエス様が荒野で何をされていたのかということを最初にぼんやりと示し、そして徐々に実はイエス様はそこで祈っておられたのだというふうにこう少しずつ明らかにするように書いてあります。そして今日の箇所の12節になります。イエス様はただ毎朝祈っていたのではない、ただ単に祈っていたのではなかった、何か真剣に祈っておられた。それも、一度きりではない、ずっとと以前から何度も何度もその祈りを繰り返してきたのだということが、分かります。これが一つ目のヒントになります。そして二つ目のヒントは、まあ、これはもう皆さんすぐ分かることですが、13節に書かれてあります。お読みいたします。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をつけられた。一晩中祈り、そして夜が明けてからイエス様が最初にされたことは、十二使徒を選んで任命するという作業でありました。イエス様はこの十二人を使徒として選ぶために徹夜で祈っていたことになります。いや、この時だけ祈ったのではない。ずっと以前から繰り返し繰り返しずっと祈ってこられました。なぜそこまで真剣に祈らなければならないのでしょうか。いや、なぜこんなふうに切羽詰まったようにして何度も祈り続けなければならなかったのでしょうか。やっぱり聖書はそのことは説明しない。私たちには謎のままです。しかし、それは謎ではなくて、実は、イエス様の中に、本当にそのような事情があったのだということが分かってきますが、そのことは、ひとまず脇に置いておきます。また後で触れて、そのことは何であったかを考えますが、その前に、一つだけ、触れておかなければならないことがあります。おそらく、今日のこの箇所で皆さんが、多くの方が引っかかっている問題があると思うんですね。それについて考えてまいります。その引っかかっている問題とは何か。この12人の使徒の名前が、ずっと挙げられておりますが、その最後にイスカリオテ・ユダの名前が挙げられております。そしてこのイスカリオテ・ユダが何をこれからしていくのか、どういうことをした人間であったかということが16節でわざわざこう触れてあるんですね。イエスを裏切ったイスカリオテ・ユダであると書いてある。で、私たちは聖書を読んでおりますと、まあ、すんなりと分かるところと、非常によく分からないというそういう場所にいろいろと遭遇いたしますが、 おそらく聖書を読んでいてわからないという箇所のうちの、まあ、代表と言ったらいいんでしょうか。そのうちの、まあ、わからないことを、聖書の中で5つ挙げなさいと言われたらですね、そのうちの1つに、なぜイエス様はこのイスカリオテユダを使徒に選んだのだろうかということを皆さんは問題にするんじゃないかと思うんですね。イエス様がこのユダがやがてイエス様を裏切るということを知らなかったはずはないんですね。神様ですから、このユダがどういうことをこれからしていくのかとは全部ご存知の上で、あえて選んでおります。まあ、そのように言いますと、ある方はこんなことを言うんですね。まあ、それ当然の疑問というか反発でもあるんだと思いますが、そして皆さんの心の中にどっかにもこんな、反発というんでしょうか、こう思いが浮かんでくるのではないかと思うんです。こういうことですね。イエス様はユダがご自分を裏切るということを知っておりながら、なぜこのユダを使徒と選んだ、使徒の一人として選んだのか。もしここでユダが選ばれなかったならば、どうなっていたんでしょう。ユダがイエス様を裏切るというような、そんな大変な罪を、この彼は、ユダは犯すことはなかったんではないか。そうすると、イエス様は、ユダにわざわざ罪を犯させるように、大変なその裏切りという罪を犯させるように、わざと選んだということになる。イエス様ってそういう方なんですか？ユダをわざわざ罪を犯させるようにというふうにして選んだのですか？ユダがかわいそうじゃないですか、それは。ということになりますね。まあ、実際に私はそういう疑問を投げかけられた、ある方から投げかけられたことがありますけれども、まあ、おそらく皆さんも、なぜだろう、どうしてここでユダが選ばれるのか、ずっと心に引っかかったまま整理がつかないでいたのではないかと思います。イエス様はユダに裏切る、裏切りという罪を犯させるためにわざとあえてこのユダを使徒に選んだのかどうか、この疑問についてはきちんと整理しておく必要があります。というのは、もし本当にイエス様がユダに罪を犯させるために、ユダが裏切るようにとわざとレールを敷いて、はい、あなたはこのレールの上を走っていきなさい、そしたらあなたは裏切ることになりますからねというふうにして、イエス様がわざとそのような道を備えたということであるならば、私たちはこんな言い訳をすることになってしまうんですね。まあ、具体的に言いましょう。非常に分かりやすい例を挙げます。分かりやすいかどうか分かりませんが、例えばですね、まあ、自分がですね、何か人のものを盗んだといたします。で、そのことが見つかって、問いただされたといたしましょう。で、その時私たちはどういうふうに弁明するかなんですね。もしイエス様がこのユダをわざと罪を犯させるために選んだというのならば、私たちはこういう弁明ができるようになるんです。私が物を盗んだのは私の責任ではありません。神様が私に罪を犯させるために私に欲しかったものをわざと目の前に置いたのです。悪いのは神であって私ではありません。皆さん、こんな言い訳聞いてどう思いますか？こんな、そんな言い訳をするのは子供ぐらいのことでありまして、大人の世界では通用しないというのはみんなわかりますね。どんなことであれ、どんな事情であったとしても、自分がしたことは自分で責任を取らなければならない。まあ、これは私たち生きているこの世界の常識であり、また 聖書が最初から最後まで一貫して貫いている大原則であります。アダムとエヴァが食べてはならないという木の実を食べたとき、何と言ったか私たちは聞いております。全部人のせいにした、神様のせいにした、あいつのせい、蛇のせいにしていた。自分が食べておきながら人のせいにした。それが大きな神様への、罪の背きであるということを聖書は言っているわけです。また、開かなくて結構ですけども、ヤコブ書の1章13、14節にはこういう御言葉が書いてあります。お聞きしていただければと思いますが、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑されることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。聖書ははっきりと語っております。神様は人を誘惑する方ではない。もし私たちが罪を犯すというのであれば、それは神様の責任ではなくて、人はそれぞれの自分の欲に惹かれ、おびき寄せられ、誘惑されて、その結果罪を犯すのですと、きちんと書いてあります。そうしますと、ユダが後にこのイエス様を裏切っていくのは、イエス様がここでユダを使徒として任命したからではありません。イエス様には一切の責任はありません。ユダがイエス様を裏切るのは、あくまでもユダの責任であります。ユダの中の罪が起こさせたものであります。しかし、こう言われても、なお、すっきりとはいたしません。いや、確かに、イエス様を、ユダが裏切っていくのは、ユダの責任でしょう。しかし、なぜ、どうして、そのように裏切っていくユダを、イエス様は使徒の一人として選んだのだろうか。もちろん、イエス様にとって、ここでユダを選ばないという選択は可能でした。でもそうはしません。わざわざこのユダを選びます。いや、私は今このユダのことだけを述べてまいりましたが、じゃあ他の11人はどうなんだ。他の11人は確かにユダとまでのひどいことはしなかったかもしれませんが、なあ、この人たちはやがて何をしていったのかということなんですね。この12人の使徒、使徒と呼ばれる、弟子の弟子集団、おそらく何百人近くもいたかもしれませんけれども、その中からわざわざ12人を選ぶわけですから、これはイエス様の、いわば側近中の側近という立場になります。もし私たちがこのイエス様の立場に立ったならば、どんな人たちを側近に選ぶでしょうか。将来自分を裏切るような人を選びますか。将来自分を見捨てるような部下を側近に選ぶでしょうか。そんなことはしませんね。いや、むしろどんなことがあっても、どんな試練があったとしても、忠実に仕える部下、忠実に職務を全うしてくれるだろうという、そのような期待を持って側近を選ぶ、それが私たちの常識です。しかしイエス様は違う。イエス様はなぜか大きな問題を抱えていた弟子たちをお選びになります。イエス様がやがて十字架に挙げられていきますけれども、その時この使徒たちはどこにいたのか。ほとんどの使徒たちはイエス様を捨てて逃げてしまいました。 イエス様が死なれ、そして墓に葬られて3日目、まあ、日曜日の朝、墓に向かったのは誰であったか。日が昇って、その安息日が終わってさ、墓に行って、そのイエス様を本当に大切に葬ろうと、思い、その墓に向かったのは誰であったか。人たちじゃなかったんです。まあ、2人の女性、マリアたちが向かいました。じゃあその時、人たちはどこにいたのか。部屋に鍵をかけて隠れていました。人目につかないように、この使徒と呼ばれるような人たちは逃げていたんです。ユダは、皆様ご存知の通り、銀貨30枚でイエス様を売りました。そして、祭司長たちがイエス様を捕まえようと、まあ、人々を扇動し、そして、手に武器を取って、松明を掲げてイエス様を探していったとき、このユダは先頭に立ちまして、誰がイエスであるか、あの男がイエスであると密告いたしました。そのような、やがてそのようなことをする者たちをイエス様は使徒という名をつけられてお選びになりました。イエス様がなぜこのように夜を徹して祈らなければならなかったのか、なぜ何度も何度も繰り返し祈らなければならなかったのか、この12人の使徒たちのことが心にあります。この12人たち、まあ、ユダはその中で大変なことをするわけですけれども、イエス様が十字架にお付きになったとき、イエス様を見捨てて逃げ出していく、自分の命を惜しんで隠れてしまうような人たち、イエス様を裏切ってしまうユダを選ぶんです。どうしてそんな人たちを選ぶのでしょうか。なぜわざわざこんな、まあ、私たちの目から見れば情けないというんでしょうか。そういう者たちを選ぶんでしょうか。イエス様お一人で選んだのでしょうか。イエス様が弟子の集団を見まして、その中からまあどれもこれもどんぐりの背比べで大したことのない弟子たちだけども、そのしょうがない、その中でも12人選ばなきゃいけないからといって、しょうがなく選んだのか、そういうことではありません。イエス様がお一人で決めたのではありません。イエス様は祈っておられたんです。誰に祈っておられましたか。12節に書いてあります。神に祈りながらと書いてある。イエス様は神様でありますから、ここで神に祈りながらということは父なる神様に祈っておられたということになります。イエス様は父なる神様に祈り続けておりました。私は誰を選べばよいでしょう。その祈りの中で父なる神様は答えてくださいました。この12人を選びなさい。それが私の御心です。しかしイエス様にとってそれはすんなりと受け入れられるような名前ではなかったのでしょう。なぜこの人たちを選ばなきゃいけない、なぜこの12人なのか。父なる神様、本当です。本当にこの12人を選ばなきゃいけないんでしょうか。イエス様の中に葛藤があったのではないか。 でも最終的にイエス様はご自分の願いではなく父なる神様の御心のままに決断し、この12人をお選びになりました。13節をお読みいたします。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をつけられた。使徒に選ばれた弟子たち、まあ、こんな名誉なことはありません、まあ、いつも誰が偉いのかと議論していたこの弟子たちであります。大きな集団になって、大きな人数になっていったこの弟子のグループの中で誰がトップに立つか、誰が偉いのかということをいつも気にしておりました。争っておりました。それが今このリーダーであるイエス様から、お前たちが使徒なのだよと特別に選ばれました。まあ、この使徒たちにしてみれば、今や人生の頂点に上り詰めたような感激を味わっております。そしてこれからのことを考えたでしょう。もう自分の未来は明るい、もう将来は約束されたものだ、もう末はもしかしてこのイエス様がイスラエルの王様になり、自分はそのそばに座る大臣になるのではないかとさえ考えたでしょう。そういう将来を考え、期待に胸を膨らませておりました。しかしイエス様はどうだったんでしょうか。イエス様はこの時何をご覧になっていたのでしょうか。先ほどイエス様はどうしてこんな切羽詰まった祈りをしておられたのかという問題をそのまま脇に置いておりましたが、イエス様がこの時見ておられたのは、イスカリオテユダに裏切られていく道であります。やがてこの11人の使徒たちに見捨てられていく道であります。イエス様の目はこれから自分がどのようなものとなっていくのか、どのような道を歩んでいくのかというその道がはっきりと見えております。一方の弟子たちは自分のことだけしか見えております。いや、見えていないというよりも、自分がまさかイエス様を裏切るとか見捨てるとかそういうことなど一つも想像もしていない。ただ自分のこと選ばれたよかったと喜んでいるだけです。何も気がつきません。イエス様お一人だけが向かうべき十字架のことをしっかりと見ておられます。その十字架、どのような十字架でしょうか。父なる神様から怒りの杯を飲まされている、そのような十字架であります。父なる神様から見捨てられていく十字架であります。イエス様はその苦しみが間近に迫った時、ゲッセマネの園でこう祈りました。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。そこまで祈らざるを得なかったほどの十字架です。できるならばその杯は私としては飲みたくないけれども、私の願いではなく父なる神様の御心の通りにしてください。イエス様はなお父なる神様に従おうとされていきます。 今イエス様は十字架の苦しみへ新たな一歩を踏み出そうとしております。ご自分が苦しみに向かっていくわけです。祈らざるを得なかったのです。そのような人たちを自分が選んでいくのだということを受け入れていくためには、イエス様も夜を徹して祈らざるを得ませんでした。さて、では最後に考えますが、この時父なる神様はどうされていたのでしょうか。十二節でイエス様は神に祈りながら世を明かされたとあります。聖書に書かれているのはイエス様が父なる神様に祈っておりましたよという事実を書いて、でもそれに対して父なる神様がどのように応答されていったのかということは直接には書いてあります。父なる神様は何もされなかったのでしょうか。いや、実は父なる神様は大きなことをしてくださっています。何をしておられたのか、まあ、そのことを次に言います。でイエス様はこの人たちを選んだ後、山から下られまして平らなところにお立ちになったと17節にあります。でそこでこのイエス様とその弟子たち人たちご一行を待ち受けておりましたのは大勢の民衆でした。このイエス様から語られるその教えを聞きたいと願う者たち、あるいは病気を治してもらいたいと願う者たち、悪霊を追い出してほしいのだと願う者たちが遠くからやってきておりました。そして19節にこうあります。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て全ての人を癒したからである。イエス様が人々を癒されたのは何もここが初めてではありません。もうすでにいろんな町々村々を巡りまして、イエス様は人々を癒してこられました。あるいは悪霊を追い出してこられました。あるいはその、体の、障害を癒してこられました。でもよく読みますと、これまでとちょっと違うことが一つあります。19節に、大きな力がイエスから出て、すべての人を癒したからであると書いてあります。大きな力がイエス様の中から出ていた。こう書いてあるのは、実はここが初めてです。今までイエス様はどのようにして人々を癒してこられたかといいますと、人々に手を触れて病を癒すということをされました。あるいはただ御言葉をお語りになって、その御言葉の通りに、その人々が癒されている。そのようにして人々は救われてまいりました。ところが今や人々はイエス様の衣に触れようとされる。触れただけで癒されている。それはイエス様から大きな力が出ていたからとルカはちゃんと説明いたします。これは今までなかったことであります。なぜイエス様の身体から大きな力が出ているのでしょうか。いや、それは神様ですから、この方と私たちはすぐに思うでしょう。しかし、わざわざルカがこのように書いてあるということは、イエス様の中に変化が起きているということなんです。今までなかったことなんです。それが今ここで起きているんです。なぜこのようにイエス様が変えられていっているのか。 その理由は、今までイエス様が祈ってこられた、あるいはその御心にかなって使徒たちを選んだということに関係しております。イエス様は父なる神様に祈り続けておりました。誰を使徒として選ぶべきであるか、父なる神様の御心を問い続けました。イエス様にとってその12人を選ぶということは非常につらいことでした。ご自分が十字架に向かうことをもっとはっきりさせていくことなんです。でも最後に山に行き神に祈りながら世を明かされたとき、イエス様は父なる神様の御心を受け入れ従う決心をされました。ご自分がこの12人の使徒たちに裏切られ見捨てられて十字架につくのだということをイエス様ははっきりと受け入れていきました。そのとき父なる神様はイエス様をどのようにご覧になっていたのでしょうか。何もされなかったのでしょうか。ただ父なる神様は高いところにおられてイエス様がなさることをじっと見ておられたということでしょうか。そうじゃない。父なる神様にとってイエス様は愛する独り子なんです。愛する独り子が今自分の中で決断していく。12人を選ぶ。そしてその12人を選ぶことによって、十字架に向かっていくということをもっとはっきりとさせていくということを見たとき、父なる神様は、やっぱりその心を痛めていくんです。でも、それは神様が、その創世記のアダムとエバの時からもう決められていった救いの計画を進めていくことでもあるから、止めることはできない。父なる神様はじゃあ何をされたのか。父なる神様はイエス様を励ましていかれるんです。どのようにして励ましていったのか。イエス様に対して大きな力を注いでいかれたんです。だからイエス様の身からだから大きな力が出ている。これが父なる神様がここでなさっている御業です。そうしますと、ここに書かれていることはどういうことか。19節、群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て、すべての人を癒したからであると書いてある。これは結果の最後の最後の結果が書かれてあります。イエス様の御衣に触っただけで、触れただけで、すべての人たちは癒された。つまり救われていったということ。なぜ救われたいんだ。どうしてこの人たちは救われることになっていったのか。父なる神様がイエス様に大きな力を注いだから、こういうことが起きたんです。遡りまして、じゃあどうして父なる神様はイエス様に大きな力を注いだのか。その理由は、今見たとおり、イエス様がご自分のつらいその十字架の道をしっかりと歩まなければならないのだと受け入れて従っていったから。父なる神様の御心に従ったがゆえに、人々は救われた。これがここに書かれていることです。私たちは19節の大きな力がイエスから出ていたというそのことだけを読んで、いや素晴らしい神様の御業なんだなということで何も考えずに次に進んでしまうでしょう。 でもこれが起きているのはイエス様が何をされたからであったのか、そのことを私たちは考えたいと思います。イエス様はこの12人を選ばなくてもよかったんです。でもあえてこの12人を選び、ご自分が歩まれていく道を狭く狭く狭くしていくんです。他の選択肢がないようにしていくんです。十字架に向かう道だけをイエス様は選んでいくんです。その十字架に向かう道を選ぶときに、イエス様は何にも感じないということはないんです。一歩進むごとに、一つのその狭い道を選んでいく、その旅ごとに、イエス様の苦しみは増していきます。なぜ辛いのか。父なる神様から断ち切られていくんです。十字架において父なる神様は一切答えようとされない。それが裁きだったんです。その裁きを受けていくことがどれほど辛いことか、イエス様にはもう分かっているんです。けれどもイエス様はその道を選んでいきます。なぜそんな辛い目に遭うのか、なぜそんな狭い道をわざわざ選んでいくのか、すべて私たちのためでした。私たちを救うためでした。私たちはそんなことは何も知らなかったんです。何にも知らないで、ただ目の前の、ああ、人として選ばれた、よかった、よかった。衣に触れば癒されるかもしれない。よし、触ろう。ただ、それだけしか見ていなかった。でも、そんな目の前のことしか分からず、自分のことで喜んだり落ち込んだりしているように、そんな者たちを神様は憐れんでくださって、この方は私たちの知らないところで苦しまれていました。十二使徒を選ぶことさえについて、そのことさえイエス様にとってものすごい辛いことだった。私たちはその苦しみを全然理解していなかった。イエス様はご自分がどれほど辛い思いをされているのか、一言も語りません。ただ私たちの目には黙々とイエス様が悲しみを内に秘めながら、この十字架の道を歩んでいっているように見えます。私たちの知らないところでイエス様が何をしておられたのか、そこで何が起きていたのか、その結果私たちにはどのような恵みが注がれていたのか、イエス様の御業をもう一度思い起こしたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは聖書を読むとき、あなたが神に祈りながら夜を明かされたという、ただその何文字からだけを見て、本当にあなたがそこで何をされていたのか、どのようなことを味わっておられたのか、何をお考えになり、どのようなその苦しみの中におられたのか、何にも考えませんでした。何も知りませんでした。ただ私たちは結果だけを見て、素晴らしい神様だ、救われたのは素晴らしいことだというようにして、この12人選ばれた人たちのように、ああ自分は これからの将来は明るい、素晴らしい将来が待っているのだという自分のことしか考えず、あなたの苦しみは何も知りませんでした。主よ、私たちが追うべき十字架をあなたが代わり追ってください。あなたが代わりに十字架において苦しみを受けられようとされます。あなたはそのことを何も私たちに語らずに、父なる神様の御心に従って行かれました。私たちが救われたのは、あなたがそのようにして父なる神様に従順に従っていったその結果であることを今覚えます。主よ、私たちは神様に従おうとしても従えないような罪人であります。私たちのうちには本当にいろんなものが渦巻いていて、なお神様の御言葉を聞きながら同時にあなたに背く思いがムクムクと湧き起こってくるようなものであります。こんな私たちをあなたが憐れんでくださって、あなたご自身がすべての私たちのこのような思いと罪とを引き受けてくださっていること、感謝いたします。あなたの歩んでおられたその狭い狭い苦しみの道について思い巡らしたいと願います。そこにある恵みを私たちは覚えて、あなたの御名をあがめたいと願います。お一人お一人の上にどうかそのようなあなたの恵みが注がれてまいりますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。